芸術商品。著者、夏目漱石。翻訳者、小林菊江。蛇。木戸を開けて表へ出ると、大きな馬の足跡の中に雨がいっぱい溜まっていた。土を踏むと泥の音が足の裏へ飛びついてくる。かかとを上げるのが痛いくらいに思われた。手桶を右の手に下げているので、足の抜き差しに都合が悪い。際どく踏みこたえるときには、腰から上で調子を取るために、手に持ったものを放り出したくなる。やがて、手桶の尻をどっさと泥の底に据えてしまった。危うく倒れるところを、手桶の柄にのしかかって向こうを見ると、おじさんは一間ばかり前にいた。蓑を着た肩の後ろから三角に張った網の底がぶら下がっている。この時、かぶった傘が少し動いた。傘の中から、ひどい道だと言ったように聞こえた。蓑の影はやがて雨に吹かれた。石橋の上に立って下を見ると、黒い水が草の間から押されてくる。普段は黒節の上を三寸とは越えないそこに、長芋がうつらうつらと動いて、見てもきれいな流れであるのに、今日はそこから濁った。下から泥を吹き上げる。上から雨が叩く。真ん中を渦が重なり合って通る。しばらくこの渦を見守っていたおじさんは、口の中で「取れる」と言った。二人は橋を渡ってすぐ左へ切れた。渦は青板の中をうねうねと伸びていく。どこまで押していくかわからない流れの跡をつけて一丁ほど来た。そうして広い田の中にたった二人寂しく立った。雨ばかり見える。おじさんは傘の中から空を仰いだ。空は茶壺の蓋のように暗く封じられている。そのどこからか隙間なく雨が落ちる。立っているとザーッという音がする。これは身につけた傘と蓑に当たる音である。それから四方の田に当たる音である。向こうに見える奇王の森に当たる音も遠くから混じってくるらしい。森の上には黒い雲が杉の梢に呼び寄せられて奥深く重なり合っている。それが自然の重みでだらりと上の方から下がってくる。雲の足は今杉の頭に絡みついた。もう少しすると森の中へ落ちそうだ。気がついた足元を見ると、渦は限りなく水上から流れてくる。鬼王様の裏の池の水があの雲に襲われたものだろう。渦の形が急に勢いづいたように見える。おじさんはまた幕渦を見守って、取れる、とさも何者か取ったように言った。やがて蓑を着たまま水の中に降りた。勢いの凄まじい割にはさほど深くもない。立って腰まで浸かるくらいである。おじさんは川の真ん中に腰を据えて、鬼王の森を正面に川上に向かって肩に担いだ網を下ろした。二人は雨の音の中にじっとして、まともに押してくる渦の格好を眺めていた。魚がこの渦の下を鬼王の池から流されて通るに違いない。うまくかかれば大きなのが取れる、と一心にすごい水の色を見つめていた。水はもとより濁っている。上川の動く具合だけでどんなものが水の底を流れるか全く分かりかねる。それでもまばたきもせずに 水際まで浸かったおじさんの手首の動くのを待っていた。けれどもそれがなかなかに動かない。雨足は次第に黒くなる。川の色はだんだん重くなる。渦の紋は激しく水面から巡ってくる。この時、どす黒い波が鋭く目の前を通り過ごそうとする中に、ちらりと色の変わった模様が見えた。瞬きを許さぬとっさの光を受けたその模様には、長さの感じがあった。これは大きなうなぎだな、と思った。途端に、流れに逆らって、網の上を握っていたおじさんの右の手首が、蓑の下から肩の上まで跳ね返るように動いた。続いて、長いものがおじさんの手を離れた。それが、暗い雨の降りしきる中に、重たい縄のような曲線を描いて、向こうの土手の上に落ちた。と思うと、草の中からむくりと鎌首を一尺ばかり持ち上げた。そうして、持ち上げたまま、きっと二人を見た。覚えてろ。声は確かにおじさんの声であった。同時に、鎌首は草の中に消えた。おじさんは青い顔をして蛇を投げたところを見ている。おじさん、今、覚えていろと言ったのはあなたですか。おじさんはようやくこっちを向いた。そうして低い声で、誰だかよくわからないと答えた。今でも、おじにこの話をするたびに、誰だかよくわからないと答えては妙な顔をする。